こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。アーバナシャンペーンは今年は雨がよく降る春みたいですね。今日は部屋で試験勉強している人や、あるいはこの週末引っ越しの準備で慌ただしいといういろんな方がいらっしゃるかもしれません。日本はゴールデンウィークの後半で、すでに5月4日の朝です。日本はというのを、私麦子は今京都から話をしています。昨日5月3日が憲法記念日で、憲法に関して今特に議論されているのは改憲発議についての規定を変えていくという、憲法96条についてです。私は発議って言うんですけど、発議って読む方もいらっしゃるかもしれません。つまりは憲法9条の戦争放棄の条項を変えるのに、それに向かって憲法を変えやすくする、96条で憲法を変えやすくする、その手続きをハードルを下げるという、議論なんですけども、ちょっと、毎日新聞の記事を一部読んでみたいと思います。安倍晋三首相が憲法96条の改正に意欲を示し、改憲論議が高まりを見せている。衆院は昨年末の総選挙の結果、自民党、日本維新の会、みんなの党などの改憲勢力に加え、加憲を主張する公明党の議席が改正発議に必要な3分の2を優に超える。7月の参院選の結果次第では両院とも改憲勢力が3分の2を超え、憲法改正が現実的な政治課題に上る可能性が出てきたと。で、自民党などは発議に必要な、憲法を変えていくのに必要な3分の2以上の賛成を2分の1まで引き下げることを目指している。で、憲法改正をこう、まあ、党の方針としている自民党は昨年まとめた憲法改正案、改正草案で過半数に引き下げることをこう書いています。でさらに、自民党は現在憲法改正手続きに必要な国民投票を改正し、投票年齢を18歳以上に、できるよう調整に入っています。といったように、憲法をめぐって今年は、例年よりさらにいろんな議論がされています。でこう毎日新聞が言うには、自民党が憲法改正のこう要件を緩和していく、その先に見据えている最大の目標が戦争放棄を定めた9条の改正だ。昨年4月に発表した改正草案、自民党が発表した改正草案では章のタイトルを戦争の放棄から安全保障に変更し、自衛権の行使容認と国防軍の保持を明記した。東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中、改正で防衛力の強化を図れるというのが自民党の主張だが、海外での武力行使のハードルが下がり、長年にわたり築いてきた平和国家としてのスタンスが大きく変容する可能性がある、といったような記事が、載っていました。昨日私は新聞をいろいろ集めてみて、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞、ローカルな京都新聞といろいろ集めて読んでみたんですが、本当新聞によって扱い方とか紙面のどれぐらい議論しているかが違うので、どんな新聞を読んでいるか、あるいはインターネットで今だったら、大体ニュースは見るっていう方も多いかもしれませんが、情報の量も違うかもしれませんね。ところでこの読売新聞っていうのはこうそれぞれ部数を調べていったらギネスブックでは世界一番の発行部数なんですね。最近でも、1000万部、2012年11月の朝刊部数は全国で1,000,7473部っていうふうに書いてますが、すごい数ですね。アメリカで 一番大きな新聞って何部ぐらい部数出てるんでしょうか。で朝日でも600万部以上700万部ぐらいありそうだし、毎日も300万部数ぐらいあって、京都新聞でも40万部以上なので、日本人っていうのは新聞をすごくよく読んでるかどうか分かりませんけど、少なくとも、撮ってるんだなというので、別の驚き方も機能してました。というわけで、今日はスタジオにはリュータさんとトムさんと、そしてさとみさんをゲストに迎えてます。リュータさんから今日のゲストを紹介していただきます。よろしくお願いします。
はい、今日は、スタジオに脇田さとみさんに来ていただいてます。さとみさんはアーバナに住んでいらっしゃって、もう20年以上住んでおられるということですけれども、でイリノイ大学の関係のお仕事をなさっています。今日は後でイベント情報のイベント告知をしていただいて、それからその後シャンペンアバナのハーブソサエティっていうのについてちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イベント情報をお伝えします。明日のイベントですね、全部。まず朝、明日の5月4日の朝、5月になったのでファーマーズマーケットが始まります。リンカーンスクエアモールの南側の駐車場、毎年やってるところですけれども、明日からで朝の7時から昼の12時までこれはやってます。で明日からはもう毎週11月2日まで毎週開催っていうことになります。
朝7時からって早いんですね。
そうですね、これは早いですね。ミドルマーケットとかホリデーマーケットは8時から
ですよね、
ですけれども、ね、うん、これは、外でやるし朝7時から。
さとみさんは時々行かれますか、ファーマーズマーケット。
ファーマーズマーケットよく行きます。最近はちょっと早起きしないんで7時には行かないんですけれども、でも、楽しいですよね。もちろん買い物をするのも楽しいですけど、そこで意外な人にとか、久しぶりに長いこと会ってなかった人とかにばったり会ったりして、なんかちょっとしたこう社交の場みたいにもなってますよね
そうですね、結構
そうですね、5月の初めって言ったらどんなものが出るのかな。
私もそれが気になってるんですけど、でもなんか最近はお肉屋さんとかも多いですよね。
あ、そうですね、
野菜も多分あると思うんですけど、でも明日は野菜の他にそれこそ植物の苗みたいなのも売ってるんじゃないかなと思います。からあとこうちょっとしたスナックとは言わないですけど、軽食みたいなのも食べられるようになってるはずです。
あ、春になったなっていう感じですが、はい、でそれが朝。
そうですね、これが明日の朝昼間、12時までですけれども、それから午後になると、ジャパンハウスで、日本は5月5日が子どもの日ですけれども、ジャパンハウスで Children's Day の、記念した行事があります。これ明日ですね、時間は午後1時から3時半で、今年は Asia Fest っていう形で Asian American Cultural Center とも協力して、いろんなアジア全域の歌を歌うグループが、コンサートというか歌を歌ったり、あとはシカゴから来た太鼓のグループがパフォーマンスあったり、それからあとは子どものためのアクティビティとして、生け花体験とか書道の体験とか、あとは着物の着付けの体験、これは日本から着付けの先生が来てはるみたいですけれども、でそれから夜にももう一つというか、これもジャパンハウスにでパフォーマンスするグループ、太鼓のグループなんですけれども、これが夜にも、パフォーマンスします。場所はスパーロックミュージアム、これはイリノイ大学のキャンパス内にある、 クラナートセンター、クラナートセンターフォーパフォーミングアーツの裏側っていうか、裏っていうとあれですけど東側にある、ミュージアムの建物ですが、そこのオーディトリアムで7時からこの宝越太鼓っていうグループのパフォーマンスがあります。
入場料とか、
これは入場無料ですね。
朝から、ちょうど時間がうまい具合にずれていて、ファーマーズマーケットでちょっと久しぶりに楽しんで、うん、それからジャパンハウスが午後にあって、うん、宝越太鼓が夕方っていう形ですね。
はい、そうですね。でこれが明日というか今週末のイベント情報ってことになります。それから次は来週の話になりますけれども、来週の土曜日に、シャンペンアバナハーブソサエティっていうところが主催するプラントセールがあるそうですので、それについてちょっと里見さんに伺いたいと思います。
来週の土曜日5月11日に、朝8時から始まって、1時までとなっているんですけれども、ハーブプラントセールが、アーバナのリンカンスクエアの中で、開かれます。そしてハーブとか他にもいろいろな植物を売るんですけれども、シャンペンアーバナハーブソサエティがこれは主催となっているんですけれども、他にもこのコミュニティにいろいろとそういう植物の関連したグループがありまして、うん、そういうところも自分たち の植物を売りたいということで、じゃ そういうグループが集まった方がガーデニングの好きな人が買い物しやすいんじゃないかということで、何年前からだったかちょっと今忘れたんですけれども、そういうグループが、8団体ほど集まって、うん、セールを行います。だからハーブソサエティだけではなくて、うん、グランドプレーリーフレンズというところからプレーリーの、植物を、あとホスタソサエティという、ホスタって緑のきれいな葉っぱが、もうちょっとしたら見られるんですけれども、それをまた中心に売ってるグループ、あと、トマトとか一年草を売ってる CU ビジネスウーメンズクラブも集まるし、オーキッドっていうのは、ランですよね、うん、ランのグループもあります。それから、日本人には馴染みが深い盆栽ソサエティオブセントラルイリノイというグループも来ます。それからアフリカンバイオレットというバイオレットの、アフリカンバイオレットソサエティで、またバイオレット、いろいろな種類のバイオレットを売ってるグループもありますし、そういうわけでいろいろ植物の好きな方には結構こう興味のあるイベントなんじゃないかなと思いますけれども、一応ハーブソサエティのプラントセールの、詳しいことはウェブサイトでも見られます。ウェブサイトも紹介していいですか。
はい、お願いします。
www.cuharbsociety.org、 こちらの方です。 www.cuherbsociety.org、 こちらの方からイベント の詳細もご覧になれます。
どんなハーブがホームページを見ると、今まあ見てるんですけど、どんなハーブを売ってるかっていうリストとかも載っているので、
うん、でほとんど3ドルなんですよ、1つ。
あ、そうなんですね。
で、
うん、
ちょっと高いのになると5ドル、
うんうんうん、
でベイってありますよね、葉っぱ、
はい、
あれは高く、ちょっと高くて8ドルって言ったかな、うんうん、もしそれのお買いになりたかったら結構あれは人気があるんで、うん、8時前に並んでる人もいます。
あ、そんなに。そうなんですね。じゃあ狙ってるものがある方はぜひ早めに来てください。
早めにいらした方がいいと思います。
うん、身近なところだったらどんなハーブプラントが売ってるんですか。
あ、来週の土曜日のハーブセールでは、バジルもいろんな種類があって、うん、小さな葉っぱ のこっちでは英語でブッシュスタイルとかって言うんですけれども、スパイシーグローブとか本当にこう親指ぐらいの大きさのバジルから、レタスリーフって言って割とこう そうですね、あのレタスリーフっていうぐらいだからレタスのような大きさになるバジルとか、5、6種類のバジルが売られてますし、月桂樹も今言いましたけどあの人気がありますし、あとミント、それからカモミールってあのよくあのハーブティーに入ってますよね、それもあります、あとはオレガノ、ミント、ローズマリー、セージ、いろんな種類、
そうですね、タイムとか、
タイムもありますね。タイムもまたあのいろんな種類があって、その用途によって、あの買い分けてる人がいます。
あ、そんなに違いがあるんですね。
はい、あるんです
。あんまりあの気にしないでというか気づかないでお料理使ってましたけど、
お料理に使いやすいタイムとか、こうあとデコレーションに、こちらの人はいろいろこう庭もかなりこうあの気を使うってこう手入れする人いるじゃないですか、
はい、そうですね、
こう石と石の間にこう植えたら綺麗なタイムはどれかとか、そういうのを聞かれたことがあるんですけど、
見た目が良くなる、
あでもちろんあのセールにはあのハーブソサエティのメンバーがあのテーブルごとに立っていて、うん、いろんなこう質問に答えられるようにあのスタンバイっていうか立って答えています。
あ、は
い、
なるほど。じゃあぜひあの自分で育ててみたいけどちょっとわからないとかそういう時には、そういう方に、質問をして変えるってことですね、
結構そういうのがあの皆さん勉強にもなるしあの楽しいみたいです、うん、はい、うん、あのこのセールの収益はあの毎年なんですけれども、あのこのハーブソサエティの活動の一環としてこのアーバナにミドブルックパークっていう割と大きな、うん、あの公園があるんですけれども、そこの中一部にハーブガーデンとしてあのガーデンをあの手入れしているんですけれども、はい、うん、費用に当てたり、うん、あとアーバナの図書館の前にちょっとしたあの花園というかあのハーブ園があるんですけれども、うん、そこの方の事業にも使っています。それからあのそのセール収益は、ハーブソサエティとしてこのアーバナの図書館だけじゃなくてこのシャンペーンアーバナ、そしてこの周りのシャンペーンカウンティ郡ですかね、うん、はい、うん、そのそこにあるあの図書館にも本をあの寄付、そのお金を使って収益を使って本を寄付しています。だからそういうあの収益もいろいろコミュニティに役に立てようということをやってますので、それも伝えておこうと思います。
そうですね、その活動だけじゃなくてコミュニティへの、活動も支えるってことになるわけですね、
はい、じゃあ、後半はそういったあのハーブについて、里見さんにさらに伺ってみたいと思います。